比喩。さて、暗喩という言葉が出てきましたので、ちょっとだけ比喩について眺めてみましょう。これもまた、統治法と一緒で、学校で直喩やら暗喩やらを並べられて、定義まみれの生き方に嫌気がさして、鳥かごを逃れたいと思った方もいるかもしれません。けれども、別に大したことはありません。例えば、今述べたばかりの鳥かごを逃れたいというのが、すでに私たちを鳥に例えた比喩になっているくらいのものなのです。そもそも学校で習うものですら、1、今のあなたは鳥のようだ、鳥みたいだ、直接、何々のようだ、などと定義した直喩。2、今のあなたは鳥かごを逃れたいと思っている、直接例える記述はなくても、聞き手には鳥に例えられたことがわかる。隠喩、暗喩。3、特に人でないものが人のするように、車が怒ってやってくる、マリモがクプクプ笑ってる、と人に例えるものを擬人法。この程度の知識でも十分すぎるくらいです。そして、短歌を読み解くのに大切なのは、これが直喩だとか擬人法だとか解剖することではなく、要するにその部分が例えられていることが分かりさえすれば十分なのですから。なるほど、難しく考えなくても日常会話に差し支えないくらいの能力があれば、誰でも悟れるものには違いありません。それを使いこなすには、まるで定義が必要なように教えるから、わけのわからないことにもなるわけで。そんなことより、何かに例えて短歌を読んではみませんか。その方がずっと近道です。その方がずっと明快です。くすぐったくて三毛猫です。直喩。鳥のように羽ばたけたなら、毎日を捨てられるかな、翼は欲しくて。鳥のように羽ばたけたなら、毎日を捨てられるかな、翼は欲しくて。隠喩。その翼、羽ばたく命、飛び出して水遊びする子供らの声。その翼、羽ばたく命、飛び出して水遊びする子供らの声。かけ言葉。一つの言葉に二つの意味を掛け合わせることで、わざと変な例を挙げるなら、
古今衆のわかりません
という表現に、古今衆の和歌はわかりませんと二つの意味を重ねて済ませるようなものです。青によし、奈良の都は咲く花の味噌一文字は分からずじまい。青によし、奈良の都は 咲く花の味噌一文字は分からずじまい。元歌、青によし奈良の都は咲く花の匂うがごとく今は盛りなり。青によし奈良の都は咲く花の匂うがごとく今は盛りなり。小野の大湯、万葉集三巻328。あの小野の大湯の歌の31文字は和歌であるということは分からずじまいだったという内容で、このように下手なものはダジャレの範疇ですが、もしそれが詩的に興をそそられるまでにうまく和歌に溶け込んでいるなら、それは芸術性を持った掛け言葉だと言えるでしょう。演じにはすべてがダジャレに見えるには違いありませんが、次のは私のと同じくダジャレの例。梅の花、咲きて散りなば、和木もこう、今夏こじかと、あが松の木蔵。梅の花、咲きて散りなば、和木もこう、今夏こじかと、我が松の木蔵。読み人知らず、万葉集十巻、1922。梅の花が咲いて、そして散ったら、私の愛する人が来るか来ないかと待ち続けている、そんな松の木です。別に解説を加えなくても、松と松の掛け合わせが下手なダジャレにしか聞こえない人は多いのではないかと思われます。それには梅の花を読んでいるのか松を読んでいるのかピントが定まらない、つまりは着想に溺れたのも一つの原因になっています。この掛け言葉という技法は万葉集の時代よりもむしろ古今集の頃から盛んになる技法なのですが、それにはひらがなの使用が関わっているようです。掛け言葉などはそれぞれの和歌が紹介されたところで、ふむふむと納得していただければ、ダジャレと味わいの区別も次第に分かってくるかと思われます。一方で、当時の和歌であれ、今日の表現であれ、これをきれいに歌うのはなかなかに難しいものなので、初学どころか、あるいは中級でも、あえて真似する必要はありません。ただ、もし気づかれないくらいにさらりと使いこなせたなら、あるいは今日でも優れた作品を生み出すこともあるかと思います。もちろん、試してみる分には何でも経験することは良いことです。では早速、ノートとにらめっこです。ただし、次のはひらめき任せの適当な例ですので、足からず。神社の結び松に、絵馬にそっと君の名前を結び松、春告鳥の予感まだかな。絵馬にそっと君の名前を結び松、春告鳥の予感なのかな。提出歌、時の旅人。Thank you. 束の間コラム、八大宗の時代。万葉集の存在が大きすぎるために、私たちは奈良時代に和歌の大流行でもあって、それが廃れて800年代は漢詩が流行し、和歌は日陰者の生活を強いられたように考えがちですが、実際に天皇が公に認めた、つまり勅撰の漢詩集である開封草は751年の序文をもって万葉集より先に完成しています。この漢詩集は大友のやかもちの作品は収められてはいませんが、万葉集にも登場する歌人たちも多く、まさに同時代の精神から生み出されたもののように思われます。あるいは万葉集も勅撰を目論んでいたものでしょうか。実際のところ万葉集は天皇の承認を得た勅撰和歌集になることはありませんでした。つまり大陸とのつながりから漢風文化が栄えていたこともあり、政府機関の公認がまず漢詩から行われたに過ぎなくて、もし万葉集というものが運よく残されなかったら、奈良時代以前の和歌がほとんど存在しなかったかのようになってしまうのと同様、800年代にも和歌というものは非常に好まれていたのかもしれません。しかしその多くは万葉集から漏れた和歌がほとんど消滅してしまったように波に返されてしまいました。いずれにせよ、実際に和歌が天皇の名のもとに朝廷の公認歌集となるのは、800年代後半の宇多天皇の時代の和歌の隆盛を経て、905年、醍醐天皇の承認を得た古今和歌集の成立を待たなければなりませんでした。この時、和歌を選び出す選者に選ばれた4人のうちの1人が紀貫之、866または872から945です。彼の名前は男のくせについうっかりひらがなで日記を書いてしまったという例の土佐日記でも知られています。その後、村上天皇、在位946から967の時に、なしつぼの5人と呼ばれる悪に立ち向かう勇者たちではなく、和歌の匠が集められ、全部漢字で書かれていたために、なんだかわからなくなっていた万葉集の解読作業と、五線和歌集という第二の勅撰和歌集が生み出されます。この時の解読作業が元になって、平安時代の和歌社会に万葉集ブームが沸き起こっていくのです。さらに藤原の金刀、966から1041の四川集を元に、天皇を引退なさった火山院、968から1008、の意向が取り入れられたかとも考えられる周囲和歌集が千年代の初めに完成します。以上、勅撰された三つの和歌集のことを三大集と呼ぶわけです。それから遥か時は流れ、1221年、朝廷と鎌倉幕府の在り方を大きく変える結果となった承久の乱が起こります。その少し前に、後鳥羽院、1180から1239が中心となって、藤原の定家など、多くの選者のもとで完成されたのが、新古今和歌集です。それで、古今和歌集から新古今和歌集までの貴族社会を中心とした 和歌の黄金期の直線和歌集を八大衆と呼びます。その後も直線和歌集自体は21大衆まで続くことになりますが、貴族社会の変質と流派の成立とレンガの流星の中で和歌社会は新たな局面を迎えることになります。あくまで初めて流れを知るためのもので、実際はそう簡単にはまとまりませんが、まずはこのくらいで初心者の知識には十分です。